森鴎外作。最後の一句。元文三年、11月23日のことである。大阪で、船乗り業、桂屋太郎兵衛というものを、木津川口で3日間晒した上、残罪に処すると考察に書いて立てられた。市中至るところ、太郎兵衛の噂ばかりしている中に、それを最も通説に完全なくてはならぬ太郎兵衛の家族は、南組堀江橋際の家で、もう丸二年ほど、ほとんど全く世間との交通を断って暮らしているのである。この予期すべき出来事を、桂屋へ知らせに来たのは、ほど遠からぬ平野町に住んでいる太郎兵衛が女房の母であった。この白髪頭の翁のことを、桂屋では平野町のおばあ様と言っている。おばあ様とは、桂屋にいる5人の子供が、いつもいいものをお土産に持ってきてくれる祖母に名付けた名で、それを主人も呼び、女房も呼ぶようになったのである。おばあ様を慕って、おばあ様に甘え、おばあ様にねだる孫が、桂屋に5人いる。その4人は、おばあ様が17になった娘を桂屋へ嫁によこしてから、今年16年目になるまでの間に生まれたのである。長女一が16歳、次女松が14歳になる。その次に太郎兵衛が娘を嫁に出す覚悟で、平野町の女房の里方から、赤子のうちにもらい受けた長太郎という12歳の男子がある。その次にまた生まれた太郎兵衛の娘は、徳と言って8歳になる。最後に太郎兵衛の初めて儲けた男子の初五郎がいて、これが6歳になる。平野町の里方は裕福なので、おばあ様のお土産はいつも孫たちに満足を与えていた。それが、一昨年、太郎兵衛の入牢してからは、とかく孫たちに失望を起こさせるようになった。おばあ様が暮らし向きのように立つものを主に持ってくるので、おもちゃやお菓子は少なくなったからである。しかし、これから追い立ってゆく子供の元気は盛んなもので、ただおばあ様のお土産が乏しくなったばかりでなく、おっか様の不機嫌になったのにも程なく慣れて、格別しおれた様子もなく、相変わらず小さい総統と小さい和睦との刻々に交代する賑やかな生活を続けている。そして、遠い遠いところへ行って帰らぬと言い聞かされた父の代わりに、このおばあ様の来るのを歓迎している。これに反して、厄難に遭ってからこの方、いつも同じような開墾と悲痛とのほかに、何者をも心に受け入れることのできなくなった太郎兵衛の女房は、手厚く貢いでくれ、親切に慰めてくれる母に対しても、ろくろく感謝の意をも表することがない。母がいつ来ても、同じような繰り言を聞かせて返すのである。厄難にあった初めには、女房はただ呆然と目を見張っていて、食事も子供のために機械的に世話をするだけで、自分はほとんど何も食わずに、しきりに喉が渇くと言っては、湯を少しずつ飲んでいた。夜は疲れてぐっすり寝たかと思うと、たびたび目を覚ましてため息をつく。それから起きて、夜中に裁縫などをすることがある。そんな時は、そばに母の寝ているのに気がついて、最初に4歳になる初五郎が目を覚ます。ついで6歳になる徳が目を覚ます。女房は子供に呼ばれて徳に入って、子供が安心して寝つくと、また大きく目を開いてため息をついているのであった。それから2、3日経って、ようよう泊まりがけに来ている母に繰り言を言って泣くことができるようになった。それから丸2年ほどの間、女房は機械的に立ち働いては、同じように繰り言を言い、 同じように泣いているのである。考察のたった日には昼過ぎに母が来て、女房に太郎兵衛の運命の決まったことを話した。しかし女房は母の恐れたほど驚きもせず、聞いてしまってまたいつもと同じ繰り言を言って泣いた。母はあまり手応えのないのを物足らなく思うくらいであった。この時、長女の一は襖の陰に立っておばあさまの話を聞いていた。桂屋にかぶさってきた役難というのはこうである。主人太郎兵衛は船乗りとは言っても自分が船に乗るのではない。北国通いの船を持っていて、それに新七という男を乗せて運送の業を営んでいる。大阪ではこの太郎兵衛のような男を伊仙道と言っていた。伊仙道の太郎兵衛が沖仙道の新七を使っているのである。元文元年の秋、新七の船は出羽の国秋田から米を積んで出版した。その船が不幸にも航海中に風波の難にあって、阪南船の姿になって積み荷の半分以上を流出した。新七は残った米を売って金にして大阪へ持って帰った。さて、新七が太郎兵衛に言うには、南船をしたことは港港で知っている。残った積み荷を売ったこの金は、もう米主に返すには及ぶまい。これは後の船を仕立てる費用に当てようじゃないか、と言った。太郎兵衛はそれまで正直に営業していたのだが、営業上に大きい損失を見た直後に現金を目の前に並べられたので、ふと両親の鏡が曇って、その金を受け取ってしまった。すると、秋田の米主の方では、南船の知らせを得た後に、残り荷のあったことやら、それを買った人のあったことやらを人づてに聞いて、わざわざ人を調べに出した。そして、新七の手から太郎兵衛に渡った金高までを探り出してしまった。米主は大阪へ出て訴えた。新七は逃走した。そこで太郎兵衛が入牢して、とうとう死罪に行われることになったのである。平野町のおばあさまが来て恐ろしい話をするのを、姉娘の一が立ち聞きをした晩のことである。桂屋の女房はいつも繰り言を言って泣いた後で出る疲れが出てぐっすり寝入った。女房の両脇には初五郎と徳人が寝ている。初五郎の隣には長太郎が寝ている。徳の隣に松、それに並んで一が寝ている。しばらく経って、一が何やら布団の中で独り言を言った。ああ、そうしよう。きっとできるわ。と言ったようである。松がそれを聞きつけた。そして、姉さん、まだ寝ないの？と言った。大きい声を押し出ない。私、いいことを考えたから。一はまずこう言って妹を制しておいて、それから小声でこういうことを囁いた。お父さんはあさって殺されるのである。自分はそれを殺させぬようにすることができると思う。どうするかというと、願い書というものを書いて、お奉行様に出すのである。しかし、ただ殺さないでおいてくださいと言ったって、それでは聞かれない。お父さんを助けて、その代わりに私ども子供を殺してくださいと言って、頼むのである。それをお奉行様が聞いてくだすって、お父さんが助かればそれでいい。子供は本当に皆殺されるやら、私が殺されて小さいものは助かるやら、それはわからない。ただ、お願いをするとき、長太郎だけは一緒に殺してくださらないように書いておく。あれはお父さんの本当の子でないから、死ななくてもいい。それに、お父さんがこの家の後を取らせようと言っていらっしゃったのだから、殺されない方がいいのである。 一は妹にそれだけのことを話した。
でも、怖いわね、
と松が言った。
そんならお父さんが助けてもらいたくないの？
それは助けてもらいたいわ。
それごらん。松さんはただ私についてきて、同じようにさえしていればいいのだよ。私が今夜願い書を書いておいて、明日の朝早く持っていきましょうね。
一は起きて手習いの清書をする半紙にひらがなで願書を書いた。父の命を助けて、その代わりに自分と妹の松、徳、弟の初五郎をお仕置きにしていただきたい。実子でない長太郎だけはお許しくださるようにというだけのことではあるが、どう書き綴っていいかわからぬので、幾度も書き損なって、清書のためにもらってあった白紙が残り少なになった。しかし、とうとう一番鳥の鳴く頃に願書ができた。願書を書いているうちに松が寝入ったので、一は小声で呼び起こして、床の脇に畳んであった普段着に着替えさせた。そして自分も支度をした。女房と初五郎とは知らずに寝ていたが、長太郎が目を覚まして、
姉さん、もう夜が明けたの？
と言った。一は長太郎の床のそばへ行って囁いた。
まだ早いからお前は寝ておいで。姉さんたちはお父さんの大事な御用でそっと行ってくるところがあるのだからね。
そんならおいらも行く、
と言って、長太郎はむっくり起き上がった。一は言った。
じゃあ、大き、着物を着せてあげよう。
長さんは小さくても男だから、一緒に行ってくれれば、その方がいいのよ、と言った。女房は夢のようにあたりの騒がしいのを聞いて、少し不安になって寝返りをしたが、目は覚めなかった。三人の子供がそっと家を抜け出したのは、二番鳥の鳴く頃であった。戸の外は霜の暁であった。提灯を持って拍子木を叩いてくる夜回りのじいさんに、お奉行様のところへはどう行ったら行かれようと、一が尋ねた。じいさんは親切な物分かりのいい人で、子供の話を真面目に聞いて、月番の西奉行所のあるところを、丁寧に教えてくれた。当時の町奉行は、東が稲垣淡路の神種信で、西が笹又四郎成宗である。そして、11月には西の笹が月番に当たっていたのである。じいさんが教えているうちに、それを聞いていた長太郎が、そんならおいらの知った町だ、と言った。そこで兄弟は、長太郎を先に立てて歩き出した。ようよう西奉行所にたどり着いてみれば、門がまだ閉まっていた。門番所の窓の下に行って、一が、もしもし？とたびたび繰り返して呼んだ。しばらくして窓の戸が開いて、そこへ四十学校の男の顔が覗いた。
やかましい。なんだ？
お奉行様にお願いがあって参りました。と、一が丁寧に腰をかがめて言った。
え？
と言ったが、男は容易に言葉の意味を下しかねる様子であった。一はまた同じことを言った。男はようよう分かったらしく、
お奉行様には子供が物を申し上げることはできない。親が出てくるがいい。
と言った。
いいえ。父は明日お仕置きになりますので、それについてお願いがございます。
なんだ？明日お仕置きになる。それじゃあお前は桂や太郎兵衛の子か？
はい、
と一が答えた。
うん、
と言って男は少し考えた。そして言った。
けしからん。子供までが神を恐れんと見える。お奉行様はお前たちにお会いはない。帰れ帰れ。
こう言って窓を閉めてしまった。松が姉に言った。
姉さん、あんなに叱るから帰りましょう。
一は言った。黙っておいで。叱られたって帰るのじゃありません。姉さんのする通りにしておいで。
こう言って、一は門の前にしゃがんだ。松と長太郎とはついてしゃがんだ。
三人の子供は門の開くのをだいぶ久しく待った。ようよう勘の木を外す音がして、門が開いた。開けたのは、先に窓から顔を出した男である。一が先に立って門内に進み入ると、松と長太郎とが後ろに続いた。一の態度があまり平気なので、門番の男は急に支えとどめようともせずにいた。そして、しばらく三人の子供の玄関の方へ進むのを目を見張って見送っていたが、ようよう我に返って、
これこれ
と声をかけた。
はい、と言って、一はおとなしく立ち止まって振り返った。
どこへ行くのだ？さっき帰れと言ったじゃないか。
そうおっしゃいましたが、私どもはお願いを聞いていただくまでは、どうしても帰らないつもりでございます。
しぶといやつだな。とにかくそんなところへ行ってはいかん。こっちへ来い。
子供たちは引き返して門番の詰め所へ来た。それと同時に玄関脇から、
なんだなんだ
と言って二三人の詰め衆が出てきて子供たちを取り巻いた。一はほとんどこうなるのを待ち構えていたように、そこにうずくまって、懐中から書きつけを出して、真っ先にいる与力の前に差し付けた。松と長太郎とも一緒にうずくまって礼をした。書きつけを前へ出された与力は、それを受け取ったものかどうしたものかと迷うらしく、黙って一の顔を見下ろしていた。
お願いでございます、と一が言った。
こいつらは傷川口で晒し者になっている、桂屋太郎兵衛の子供でございます。親の命乞いをするのだと言っています。
と、門番が傍らから説明した。与力は同役の人たちを顧みて、
では、とにかく書きつけを預かっておいて、伺ってみることにしましょうかな、と言った。
それには誰も異議がなかった。与力は願書を一の手から受け取って玄関に入った。
西町奉行の笹は、両奉行の中の新参で、大阪に来てからまだ一年経っていない。役向きのことはすべて同役の稲垣に相談して、城代に伺って処置するのであった。それであるから、桂屋太郎兵衛の九次について、前役の申し継ぎを受けてから、それを重要事件として気にかけていて、ようよう処刑の手続きが済んだのを重荷を下ろしたように思っていた。そこへ、今朝になって、宿直の与力が出て、命乞いの願いに出たものがあると言ったので、笹はまずせっかく運ばせたことに邪魔が入ったように感じた。
参ったのはどんなものか。
笹の声は不機嫌であった。
太郎兵衛の娘両人とせがれとが参りまして、年上の娘が願書を差し上げたいと申しますので、これに預かっております。ご覧になりましょうか。
それは目安箱をもお儲けになっておるご主意から、次第によっては受け取ってもよろしいが、一応はそれぞれ手続きのあることを申し聞かせんではなるまい。とにかく預かっておるなら内見しよう。
与力は願書を笹の前に出した。それを開いてみて、笹は不審らしい顔をした。
一というのがその年上の娘であろうが、何歳になる？
取り調べはいたしませんが、十四五歳ぐらいに見受けまする。
そうか。
笹はしばらく書きつけを見ていた。ふつつかな金文字で書いてはあるが、条理がよく整っていて、大人でもこれだけの短文に、これだけの事柄を書くのは容易であるまいと思われるほどである。大人が書かせたのではあるまいかという念が
ふと兆した。続いて、神を偽る横着者の諸位ではないかと指摘した。それから一応の処置を考えた。太郎兵衛は明日の夕方まで晒すことになっている。刑を執行するまでにはまだ時がある。それまでに願書を受理しようともすまいとも、同役に相談し、上役に伺うこともできる。またよしやその間に定義があるとしても、相当の手続きをさせるうちには、それを探ることもできよう。とにかく子供を返そうと笹は考えた。そこで与力にはこう言った。この願書は内見したが、これは奉行に出されぬから、持って帰って町年寄りに出せと言えと言った。与力は門番が返そうとしたが、どうしても帰らなかったということを笹に言った。笹は、そんなら菓子でもやって透かして返せ。それでも聞かぬなら引き立てて返せと命じた。与力の座を立った後へ、城代太田備中守助春が訪ねてきた。正式の見回りではなく、私の用事があって来たのである。太田の用事が済むと、笹は、ただいま、かようかようのことがあったと告げて、自分の考えを述べ、指図を請うた。太田は別に思案もないので、笹に同意して、昼過ぎに東町奉行稲垣をも出席させて、町年寄り五人に、桂屋太郎兵衛が子供を召し連れて出させることにした。定義があろうかという笹の懸念ももっともだというので、しらすへは攻め道具を並べさせることにした。これは子供を脅して実を吐かせようという手段である。ちょうどこの相談が済んだところへ、前の与力が出て、入り口に控えて景色を伺った。どうじゃ、子供は帰ったか、と笹が声をかけた。御意でござりまする。お菓子を使わしまして返そうといたしましたが、一と申す娘がどうしても聞きませぬ。とうとう願書を懐へ押し込みまして引き立てて返しました。妹娘はしくしく泣きましたが、一は泣かずに帰りました。よほど情の怖い娘と見えますな、と太田が笹を顧みて言った。11月24日の羊の下刻である。
西町奉行所のしらすは晴れ晴れしい光景を呈している。
書院には両奉行が列座する。奥まったところには別席を設けて、表向きの出座ではないが、城代が取り調べの模様をよそながら見に来ている。縁側には取り調べを命ぜられた与力が、書き役を従えて着座する。同心らが密道具を突き立てて、いかめしく警護している庭に、拷問に用いるあらゆる道具が並べられた。そこへ、桂屋太郎兵衛の女房と五人の子供とを連れて、町年寄り五人が来た。尋問は女房から始められた。しかし、名を問われ、年を問われた時に、カツガツ返事をしたばかりで、その他のことを問われても、一向に存じませぬ。恐れ入りました。というよりほか、何一つ申し立てない。次に、長女一が調べられた。当年16歳にしては、少し幼く見える痩せ獅子の小娘である。しかし、これは血との臆する景色もなしに、一部始終の陳述をした。祖母の話を物陰から聞いたこと。夜になって床に行ってから出願を思い立ったこと。妹松に打ち明けて勧誘したこと。自分で願書を書いたこと。長太郎が目を覚ましたので同行を許し、奉行所の帳名を聞いてから案内をさせたこと。奉行所に来て門番と応対し、ついで詰衆の与力に願書の取り次ぎを頼んだこと。与力らに強要せられて帰ったこと。およそ前日来経歴したことを 問われるままにはっきり答えた。
それでは松の他には誰にも相談はいたさぬのじゃな、
と取り調べ役が問うた。
誰にも申しません。長太郎にも詳しいことは申しません。お父さんを助けていただくようにお願いしに行くと申しただけでございます。お役所から帰りまして年寄り衆のお目にかかりましたとき、私ども四人の命を差し上げて父をお助けくださるように願うのだと申しましたら、長太郎がそれでは自分も命が差し上げたいと申して、とうとう私に自分だけのお願い書を書かせて持ってまいりました。
一がこう申し立てると、長太郎が懐から書き付けを出した。取り調べ役の指図で同心が一人、長太郎の手から書き付けを受け取って縁側に出した。取り調べ役はそれを開いて、一の願書と引き比べた。一の願書は町年寄りの手から取り調べの始まる前に出させてあったのである。長太郎の願書には、自分も姉や兄弟と一緒に父の身代わりになって死にたいと、前の願書と同じ書籍で書いてあった。取り調べ役は、松と呼びかけた。しかし松は呼ばれたのに気がつかなかった。一が、
お呼びになったのだよ、と言ったとき、
松は初めて恐る恐るうなだれていた神戸を上げて、縁側の上の役人を見た。
お前は姉と一緒に死にたいのだな、と
取り調べ役が問うた。松は、
はい、と言ってうなずいた。
次に取り調べ役は、長太郎、と呼びかけた。長太郎はすぐに、はい、と言った。
お前は書きつけに書いてある通りに、兄弟一緒に死にたいのじゃな。
みんな死にますのに、私が一人生きていたくはありません、と、
長太郎ははっきり答えた。
徳、
と取り調べ役が呼んだ。徳は姉や兄が順序に呼ばれたので、今度は自分が呼ばれたのだと気がついた。そして、ただ目を見張って役人の顔を仰ぎ見た。
お前も死んでもいいのか？
徳は黙って顔を見ているうちに、唇に血色がなくなって、目に涙がいっぱい溜まってきた。
初五郎、
と取り調べ役が呼んだ。幼幼六歳になる抜歯の初五郎は、これも黙って役人の顔を見たが、
お前はどうじゃ、死ぬるのか、
と問われて、活発にかぶりを振った。書院の人々は覚えずそれを見て微笑んだ。この時、笹は書院の敷居際まで進み出て、
一、
と呼んだ。
はい。
お前の申し立てには嘘はあるまいな。もし少しでも申したことに間違いがあって、人に教えられたり相談をしたりしたのなら、今すぐに申せ。隠して申さぬと、そこに並べてある道具で、誠のことを申すまで責めさせるぞ。
笹は責め道具のある方角を指さした。一は刺された方角を一目見て、少しもたゆたわずに。
いえ、申したことに間違いはございません、
と言い放った。その目は冷ややかで、その言葉は静かであった。
そんなら今一つお前に聞くが、身代わりをお聞き届けになると、お前たちはすぐに殺されるぞよ。父の顔を見ることはできぬが、それでもいいか？
よろしゅうございます、
と同じような冷ややかな調子で答えたが、少し間を置いて何か心に浮かんだらしく、
お上のことには間違いはございますまいから、
と言い足した。笹の顔には不意打ちにあったような驚愕の色が見えたが、 それはすぐに消えて、険しくなった目が、一の表に注がれた。憎悪を帯びた脅威の目とでも言おうか。しかし、笹は何も言わなかった。
ついで、笹は何やら取り調べ役に囁いたが、間もなく取り調べ役が町年寄りに、
御用が済んだから引き取れ、
と言い渡した。シラスを下がる子供らを見送って、笹は太田と稲垣とに向いて、
おい先の恐ろしいものでござりますな、
と言った。心の中には、哀れな孝行娘の影も残らず、人に供させられた愚かな子供の影も残らず、ただ、氷のように冷ややかに、刃のように鋭い、一の最後の言葉の最後の一句が反響しているのである。原文頃の徳川家の役人は、元よりマルチリウムという用語も知らず、また当時の辞書には献身という訳語もなかったので、人間の精神に老若男女の別なく、罪人太郎兵衛の娘に現れたような作用があることを知らなかったのは無理もない。しかし、献身のうちに潜む犯行の矛先は、一と言葉を交えた笹のみではなく、書院にいた役人一同の胸をも刺した。城代も両奉行も、一を変な小娘だと感じて、その感じには物でもついているのではないかという迷信さえ加わったので、公女に対する同情は薄かったが、当時の行政司法の原始的な機関が自然に活動して、一の願意は期せずして貫徹した。桂屋太郎兵衛の刑の執行は、江戸へ伺い中日延べということになった。これは取り調べのあった翌日、11月25日に増年寄りに達せられた。ついで、元文4年3月2日に、京都において大上映ご執行愛なりそろてより、日元も愛立たざる義につき、太郎兵衛こと、私財御赦免仰せいだされ、大阪北、南組、天満の御口お構いの上追放、ということになった。桂屋の家族は再び西奉行所に呼び出されて、父に別れを告げることができた。大上絵というのは、上京4年に東山天皇の正義があってから、桂屋太郎兵衛のことを書いた考察の立った元文3年11月23日の直前、同じ月の19日に51年目に桜町天皇が挙行したもうまで、中絶していたのである。